理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第50回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香里です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうしてどうして、なんだかんだ50回まで来ましたね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
なんかこう2週間に一遍なんで、おおよそなんだかんだ2年。
おお、
まあ継続は力なりですよ。
そうですね、
すごい
粛々と。まさかここまで続くかなとは思ってなかったんですけど。
あ、そうなの？
意外に。ただなんちゅうんだろう、ほら毎週やらないといけないっていう自分に対して縛りを作っておくと黙々とやるもんですね。
そうそうそう、
ね、
やっぱりこういつでもいいと思うとできなくなっちゃうんで。
そうですね、
うん、毎週やってましたね前はね。
そうですね、フォトは、うん、100回行ったんでしたっけ。
そうですね、だから2年ぐらい。
そうですね、いや理科ももう2年頑張って、とりあえず100回目標で行こうかなと思ってますけど。いやどうなるか分かんないですけどね、うん、そういえば彗星見ました。そういえば
私見に行きましたよ。
あ、そうですか。
ね、この番組収録の前の日、
うんうんうん、
東の空が曇っておりまして。
ああ、もうその段階でアウトですね。
アウトでしたね。その代わり、
ほうほう、
ラブジョイ彗星というのも見えてまして、見えてましてというか今目では見えないんですけど、
うんうんうん、
っていうのが そこにカメラを向けて、
うん、
撮影してみました。
はあ、ラブジョイって言ったら上の方ですね、はい、結構ね、北斗七星、
結構上の方です、
ね、
なので、
うんうん、
私が見た時には東向きで、
うん、
結構上の方を見上げたところかな、
うんうん、
あたりでしたね。
じゃあこう場所は分かってんだけど見えてないけど、とりあえず写真に収めてみたら写ってたみたいな感じですか。
そうです、目で見て分からない、
うんうん、
双眼鏡で見てこの辺のはずなのに見えない、
うんうんうん、
写真に撮ってよくよく見たらほんのり、
うんうんうん、
みたいな感じで、もっともっとね空が暗いところだったら、
そうです
ね、明るく映るのかもしれないですけど、やっぱりね空自体が、うん、まあ、都会っていう言い方をすると変ですけど、南関東で空が暗いところなかなかないので、う
ん、ちょっと難しいですね、
うん、
多分ね僕のとこだとねちょっと山行けば見えるとは思うんですよ、
うんう
んうんうん、ただね僕もねちょうど吉田さんと同じ日、昨日の朝、ちょっと早起きして、窓を開けるともう雨降っててもうあかんと思って早々に寝ましたけどね。
香里さんは見に行ってないんですか？
私も見に行きました。18日の日に、月曜日の朝かな、うん、
はい、
ちょうどスピカと一番近づくっていう日だったので、
うんうん、
頑張って朝起きて見に行ったんですよ。4時ぐらいかな。
はいはいはい。
でちょうどうちの、すぐ裏にちっちゃな丘というか少し高いところがあって、うん、そこから東に向かってまっすぐ東に向かって坂が下っているので、
うん、
よく朝日が眩しく感じる坂だったので、ここだったら見れると思って見に行ったんです、
はいはい、ほうほうほう。
そしたら街灯が明るかったんですよ。
ああ、
そう、
朝日はねそうすごく明るいから、
は
い、
ええ、全然すごい視界も開けていて、まあさすがに地平線っていうと無理がありますけど、結構向こうの方まで見える場所だったので、うん、もう結構だいぶ前から目をつけてここだったらと言って思って行ってたんですけど、いやまさか街灯があんなに明るいとは思ってもいなくて、
上の方を見ると結構平気なんですけど、地平線に近いところだと目の中に入ってきますから ね
入ってきます。でしばらくうろうろ周りを回って光が来ないようなところも探したんですけど、
うん、
結局、まあ、どこでも街灯が入ってしまって、
うん、
諦めました。
スピカは見えたの？
スピカも見えなかった。
あ、そうか、そうか、スピカさえ見つけられればなんとかなったかもしれないけれどもね。
そうですね、ちょっと残念でした。またもうちょっとしたら太陽に一番接近してまた戻ってくる予定なんですよね、うん、
うん、あのね、一応ほら今ね太陽に近づいてって太陽を、ぐるっと回って今度太陽から離れていくところでまた見えるようにはなるはずなんですけど、
うん、
どうもねアイソン彗星さん自体が、なんか分裂しそうな感じで、
割れちゃってるんですか。
もしかしたら太陽に近づいたら戻ってこないでなくなっちゃうかもしれない。
あららららららら、
まだ分かんないですけどね。
あ、
そうそう、だからねちょっと予断を許さない状況ですね。
うーん、
はい、結構ね特徴として太陽にとても近づくのが特徴っていう彗星なんですよね。
さあ、もう まさしく
そう、ね、なので太陽の重力で力がこう加わってバラバラになっちゃう可能性も否定できない。
なんとか生き延びて出てきてほしいですけれども
ぜひもう一度チャンスが欲しいです。
そうですね、
そうですね、
はい、
あれですよ、ラブジョイ彗星は比較的高いところにあるので、
うん、
場所さえ分かればね、ちょっと暗いところ行けば見える可能性が高いので、
次はそちらの方をちょっとチャレンジします。
そうですね、ラブジョイ
さんの方、
はい、
はい、ちょっとね、うん、
そうですね、で、うん、ちなみになんですけど、
はいはい、
アイソン彗星は太陽の反対側に抜けるんですが、
はい、
夕方に見えるようになるんではなくてやっぱ朝方見えますのでそこ注意して
ください。そうですね、
はい、
そうそう、あの真面目にこう考えてる方は金星とか彗星もそうなんですけど、
うん、
太陽から反対側に出てくるってことは今まで朝方だったから夕方に見えるはずだって思うかもしれないんですけどそうではないのでご注意ください。
ぐるりんと回ってまた似たような方向に出てくるので、ね、
そうなんです地球から見ると、太陽のある側から入って同じ側に出てきちゃうと。
そうですね、
いうふうに見えます。
じゃあ結局早起きしなきゃいけないんですね。
そうです、
はい、
また出てくればお慰みと。
はい、期待します。
そうですね、あとねちょっと一つご報告があるんですけれども、
はい、
はい、私事なんですけれども、今ですねインターネットの検定で科学検定ってのがあるのはご存知ですか。
いえ、
科学検定とは何ぞやっちゅうのは、要は科学が好きな人を増やしたいということで、うん、ネットの方で、まあ、科学に関する幅広い知識を、まあ、試験でちょっと検定してみましょうっていうサイトがありまして、でそこでですね、今やってるのが科学検定3級4級3級とかね5級6級とこの2つの試験があって、3級4級の問題にチャレンジしてみて、なんとか3級に合格しました。
おおめでとうございます。
いやこれがですね、いや嬉しかったんですけど、3級4級の試験っていうのがね中学校卒業程度の、理科の問題と、
うん
うん、舐めてたんですけどね意外に難しかったんですね、40問あって1時間の試験で何問以上正解だと4級とで何問以上正解だと3級というような感じで、試験問題は一緒なんですけど、
うんうん、
40問中結構、ね、5問も間違っちゃったりして。
ちなみに、
うん、
受験にお金かかるんですか。
5級6級試験は無料なんですけれども、
はい、
3級4級試験は、2000円かかります。
2000円、
意外にねそうですね、お金をちょっと取るもんですから。
そうですか、
悩んだんですけど、まあまあまあものの試しにやってみようかなと。
とりあえずおめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
こうね、合格証書とか送られてくるのかなと思ったらPDF で合格っていう PDF が見れるだけで
じゃあ自分でプリントアウトしろと。
そうそうそうそうとりあえず保存はしましたけれども。
そうなんだ、2000円払って問題が受けられて、
そうそうそう、
受かっても紙じゃない
PDF で。そうですね。
そうですか、ま
あ、それでもね、じゃあちょっと面白いんでね、腕試しにこの2級とか出てきたらもう一回チャレンジしてみようかなと思ってるんですけど。
まだ2級1級っていうのは検定自体がないんですね。
検定自体がないんですよ。
お、うん、じゃあぜひ1番目に取ってください。
ただね3級4級でね5問も間違えてるようじゃ2級は僕浮かんない気するんだけどね。まあとりあえず自分の腕試しというかね、皆さんもねあのネットで価格検定ってやれば検索すればすぐ出てきますので、我こそはという人はちょっと挑戦してみてください。
これは期限とかはないんですか？はい、
試験自体がですねやってる期間がありまして、多分今ね僕が受けたのは第2回の3、4級試験だったので、申し込みすると、何月何日に試験がありますので、何月何日の何時から次の日の何時までに試験を受け終わってくださいみたいなのが来るんですよ。でその時間に、そのサイトに行くと試験を受けることができると。
なるほど。
理科がねちょっと好きで方であれば意外にいいとこは行くとは思います。3、4級ぐらいなら。
私プラナリアが好きです。
プラナリアは問題に出てこなかった気がするけど。
あら、そうなんですか、はい、残念。
まあそんな感じでね。
そうですか。炭酸水素ナトリウムとか出てくるのかしら。
あのね、あの乾電池の電球の問題とか出てきましたよ。一瞬悩みました。あれ、あれどうだったっけ、並列と直列とかさ、並列。そう
なんかありましたね。
豆電球をねいっぱいいろんな組み合わせで3種類電池につながってて、はい、電池が長く持つ順番を答えなさいとか。
あ、
ちょっとね、そこはわちょっと分かんないから後回しにしようと思って最後に置いといたんですよ、それ。いや意外に、あの星関係はねさすがに、好きなだけあって結構サクサクといけたんですけど、いろんなジャンルから幅広く出るので、結構いい勉強になりましたね。
練習問題とかはないんですか？
そこのウェブサイトに行くとね、あの例題とか練習問題が何問かありますので、
なるほど、
そうちょっと試してみるのもいいと思いますよ。
はい、
はい、ということでした。では本編の方いきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、iPhone アプリの話ちょっとしていいですかね。
あ、もしかして私が iPhone5S を買った話ですか。
吉橋さん、そういえば 5S、
その話じゃない。買いましたよ。
そっからでいいですよ。いいな。
いいな。
なんか僕5なんですけど。
はい。
それで A なの？香織さんなんだっけ？
5S です。
ああ、そうか。3世代揃いましたね。
で
いや、はい、それで、いや面白いアプリがあって、まあ、だいぶ前からあるアプリなんですけど、モスキート音で耳年齢チェックしようっていうアプリがあって、アプリの名前が耳年齢チェックっていうアプリなんですけどね。
はい、
ほら人間ってこうだんだんお年を召してくるとこう高い音がどんどん聞こえなくなってくるんですけど、どれぐらいの音まで聞こえるかをチェックしようっていうアプリなんですよ。
はい、
それでなんていうんですかね、音の周波数でいうと、まあ、ヘルツっていう単位なんですけどね、だいたい8000ヘルツっていう音だとみんなどんな人でも聞こえるらしいです。ちょっと今8000ヘルツの音マイクで拾えると思うんで、この音は出してみますね。これが8000ヘルツです。聞こえるかな、ちょっと待ってくださいね。はい、音がない。ちょっと待ってよ。
聞こえません。
いや、まだ鳴らしてない、まだ鳴らしてない。はい、行きます。マイクで拾えたかな。
あとはポッドキャストで乗るかな。
この音までは多分乗るとは思うんですけど、今のがね 8000Hz なんですよ。
聞こえました。よかった。
それで、このアプリでいくと、60歳以下の方だと 10000Hz、50歳以下だと 12000 ってこうどんどんいって、30歳以下になると 16000Hz、24歳以下の人だと 17000Hz は聞こえるだろうっていうことで音が再生できるんですけど、僕試してみたら、 はい、39歳以下の1万5000ヘルツがかろうじて聞こえるか聞こえないか、多分聞こえてるかなっていうぐらいですね。
おお、うん、
で30歳以下なら聞こえるっていうこの1万6000ヘルツはほぼ聞こえませんでした
なるほど、うん、あんまりやりたくないですねこれアプリこっそりと
耳年齢
そうそう、で多分ね小学生なんかは全部聞こえるような気がするんですけど、24歳以下の1万7000ヘルツなんか全く、全くわからない
そうですよね、どこだっけ、うん、あのお店の前でたむろする若者を追い払うのに、
あ、そうそうそう、
高い音を出して
ね、
ジジババは全然気にならないけど若い者だけ気になるっていう
これ出しとけばあのお店の前でこううんこ座りしてこうね群がる若者が退散してくれるっちゅう、
キーンっていう音で、
そうですね。あとなんかこの携帯の、着信音でこのモスキート音の着信音があるらしいですね。
あ、聞こえないじゃないですか。
あと授業中にメールが来たのが分かる。
え、
先生には聞こえないと。
何それ、すごい。
ただもう僕はそのアプリはもう使えないのであ、その、あの着信音はね、うん、でほら大体ね人間はあの音で言うと、まあ、20Hz から、まあ、1万5、6000ぐらいまでは聞こえるでしょっていうことなんですけど、まあ耳のいい人だと1万7000とかぐらいまでは聞こえるんじゃないかと。
いくつか話をしていいですか。
あ、どんぞ。
その
1、
私は工業系の人間なので、
はいはいはい、
なんかね 8000Hz とか 12000Hz ってどうもムズムズするんですよね。
あ、
私は 8kHz とか 12kHz って言いたくなっちゃうんですよね。
なるほどなるほど
そうそうそう、
1000以上いくとやっぱり 1kHz と言った方がすっきりしますかね。
そうなんですよ。でね、
うん、
そもそもヘルツってなんだよって話があるんですけど。
ああ、何ですか何ですか、よくわかんない、
ね、数字はあってもね。
そうですね、うん、ヘルツというのはというのをちょっとメモしてあるんですけれども、
はい、うん、
1ヘルツは1秒間に1回の周波数または、振動数を表すというようなことではあるんですけれども、だから20ヘルツだと音の振幅が1秒間に20回ってことでいいんですかね。
はい、
うん、
そうすると、そもそも音っていうのが、うん、その波として考えてるわけですね、っていうか波なんですね。
空気が震えて、
うん、
耳の中の鼓膜が揺れると音として分かりますと、
うんうんうん、
空気の振動。
そうですね、
でその振動の回数が1秒間にどのくらいかってことですか。
そうです、
うん、そうですね。
大きいスピーカーが鳴ってる時に前後に動いてる感じを見たことありますかね。
ああ、大きいスピーカーで大きい音を出すとこうスピーカーの振動するとこがこうドコドコドコドコドコドコって、
そう、出たり入ったりするんですけど、音は空気を押したり引いたりするっていうのが、その押したり引いたりする方向と同じ方向に伝わっていくので縦波っていうんですね。
だ、空気のこう濃いとこと薄いところがこう連続してこう波として伝わっていくような感じですね。
そうですね、うん、なのでそれが速ければ高い音、間隔が長ければ、低い音ってなるわけですね。
そうですね、
音だと、
うん、
こう雷がピカッってなってから、
あ、はいはい、
ゴロゴロゴロっていうまで時間かかるじゃないですか。
はい、
よく数数えましたよね。
はい、数えました数えました。
花火とかもヒュードーンっていうのも実際にこう目で見た時、目で見たタイミングよりも遅く音が伝わってきますけど、
うん、
音って随分遅いんですかね。
だいぶあの雷ピカってなってから何秒か経ってね、ゴロゴローンってなりますから。
なりますなります。
光よりは随分と遅い感じがしますよねこれ、
うん
うん、これがあの空気中の中だとだいたい秒速340メートルぐらい、時速の方がピンとくる人もいるかもしれないですけど、
うん、
時速で言うとまあ1220キロぐらいですね。 えらいそうなると早く感じますけど。
早いですね。
それでも
早いっちゃ早いですけど、
光に比べれば、
ね、ずっと遅い。
そうですね、
確かに。
だからまあピカッと光ってから1、2、ゴロゴロゴロだったら、
うん、
だいたいまあ700メートルぐらいかなとか、このね雷が落ちたところがね、
はい、
うんうんうん、だいぶ光に比べれば遅いですけれども、う
ん、普通に動くものの中ではやっぱ早いですよね。
かなり早いですよね。
1000キロってなかなかないですからね。
音速と同じ速さになったのがマッハですもんね。
お、また難しいこと言い始めたぞ。
これ以上は深く追求しないよ。
音よりも早く飛ぶと超音速旅客機とか超音速飛行機って言われるわけだな。
そうですね、今はないコンコルドとかありましたね。
そうですね、
うん、
今飛行機はだいたいジェット機だと、
うん、
時速でいうと800キロとかね、
音速にはいかないですもんね。
900キロぐらいで飛ぶことが多いので、
うんうんうん、
音速のまあ7割とか8割とか、
うんうんうんうん、
そのくらいのスピードで飛びますね。
そうですね、
うん、
まあまあそれでもね、ずいぶん早いですけれども、
ずいぶん早いですよ。とはいえ太平洋向こうまで行くには何時間もかかりますけど、
地球は大きいです。
地球大きいです。
まあね、
音って1秒間に350メートルぐらい進むじゃないですか。
はいはいはい。
で普通ね、音楽を奏でるときに使ってる音って、まあ、400Hz とかその辺が中心になると言われていて、
あ、はいはいはい、
ラの音が真ん中のラって言われてるやつが 440Hz、
ピアノのラの音ですね。
はい、
これがね、なんで香織さんウフフってしたの。
ピアノじゃなくてもバイオリンでもラはラなんじゃないかなと。
いやこれね、厳密に言うと僕ほらちょっとね吹奏楽部だったからあれですけど、ラっていうのはいろんなラがあるんですよ。だから今あえてピアノのラって言ったのね。
そうなんですか。
波長長のラの音なんですよ、 440Hz っていうのは。
お
う、うん、さあちょっとだけじゃあ脱線するよ。
はい。
例えばトランペットのドの音、
はい、
うん、とピアノのドの音、
はい、
一緒に、はい、ドの音ちょうだいってドの音を出すと違う音です。
音色が違うんじゃないんですか。
音色じゃないの、音のね高さが違うんですよ。楽器によって違うんですよこれ。そうなんだよ。
知らない。
ピアノの音と同じ音階の音が出る楽器っていうのはフルートとかね、うん、そう、トランペットとクラリネットは同じ音階なんですけど実は違うんですよ。クラリネットのドの音を出すとピアノで言うとシのフラットの音になります。楽器によってドレミファは相対的なんですよ。そうそうそう。だから、あえて今はピアノの波長長の音階であるピアノのラの音が 440Hz と決められてますよっていう話なんですよ、うん、
質問いいですか。
どうぞ。
オーケストラででも音合わせってバイオリンの音を中心にしますよね、
うん、してますね、うん、
それはなぜ。
例えばあれはね、バイオリンが1台ちゃんと音を取ってきて、はい、みんなさんこの音に合わせてね、うーんうーんうーんって鳴らすでしょ、
はい、
そしたらいろんな楽器、あとビオラとかチェロとかね、金管楽器木管楽器のそれぞれその音と同じ音を出して合わせてます。
うんと、バイオリンに合わせるのはいいんですけど、なぜそれをピアノにしないんですか、うんうん、
ピアノだとポーンって押したら長く出せないでしょ。
あら、
音が消えちゃうじゃない
っていうだけ。
うん、バイオリンだとずっと音を出してあげられるので、
あらあら、
そういうメリットもあると思いますけれども。
あ、うん、なるほど。
そう、ピアノって調律の仕方で、実はピアノって微妙に音の周波数が違うのね、あれね。 うん、基本的にはね、そのラノ波長長のラノと 440Hz で合わせているのが基本というかベースなんですけど、うん、ちょっとピアノによっては、あとピアノを演奏する人によっては442にして合わせてくださいっていう人とか、
もう
ちょっと艶やかな音が欲しいとか、ね、そういう好みの場合があって、そういう時は444まで音をちょっと上げたりして、これはまたね脱線しちゃうんであれなんですけど、微妙に違うんですよ実は。
え、うん、ま、でも基本は、うん、何でしたっけ、音差の音を使って、うん、ピアノをカンカンってやりながらなんか、うん、合わせていくんですよね。
最初はね基本的にはそうなんですけど、またねこのピアノの音の調律っていうのもものすごく奥が深いので、これだと
帰ってこない
もう脱線したまま戻ってこれなくなるので、あと僕はそこを詳しく話せるほどよく分かってない部分もあるのでねそうそうそう、基本的にはその、ピアノのラの音が 440Hz でありますと、
はい、
やめておきましょう。
わかりました
結構奥深いのよここの部分ね。
いや、っていうか、うん、全然知らないことばっかり。
ちょっと音楽の時間になりましたね。
そうですね、そんな音楽の時間別授業になりましたけれどはいはい、そうなんですよ。
私オーケストラの中で一番好きなのが、あの、うん、音合わせの時間です。
あ
それ良くないと思います。
えでも
演奏してる時を好きになってください
音が広がっていく感じがあって、すっごくあそこが好き。
あれもね耳が良くないとできないのよ。やっぱりこういろんな他の楽器がねいろんな楽器がわわわって鳴ってるとこで、自分の楽器とその音を持ってきてくれた人の、バイオリンの音で自分の楽器を合わせないといけないのでね、なかなか大変なんです、
うん、大好きですあそこ
さあ次行きましょうか。
はい、
はい、
じゃあ話戻していいですか。
はい、はい、どうぞ。
すいません、
はい、
でね、
うん、
ということは 350m 進む間に1秒経つわけだな。
そうですね、
うん、
その間に空気の濃いところと薄いところが、
うん、
440回やってきたりするわけですよ、うん、
このラの音の場合はですね、
うん、
うん、
ってことは、空気の濃いところと薄いところは1メートルよりもちょっと短いぐらい、
うんうん、
なのですよ。
あ、340メートルで440回だからってことです
ね。そうそうそうそう、
はいはいはいはい、イメージ的につかみやすいですね。
そうなんです、
うん、
でね、もう一つ、音ってさっきピアノの音とかバイオリンの音って言ってたじゃないですか。
はいはい、
でラの音っていうのはバイオリンで出たりピアノで出たりするんですけど、
うん、
同じ音の高さなのに音色が違うってかおりさん言ってましたよね、
うんうんうん、はい、
音色の違いはどっから出るって知ってます？
あ、
わからないです。周波数は同じなんですよね、ラだから、
うん、そうそうそう、
うん、
だけどラというか同じ周波数で出すことはできるんだけど、うん、トランペットの音とバイオリンの音が違うっていうのは、
うん、
同じなんていうかな、440回濃いところと薄いところがあるんだけど、
うん、
その濃いところから薄いところに行く形が違うんです、微妙に。
波の形が違う。
そうなんです。
あ、回数が同じでもってことですね。
そうそうそうそう。大縄跳びの縄でニョロニョロニョロニョロってやるときに、
うん、
出てるようなニョロニョロしたやつもあれば、
うん、
ノコギリっぽい形、
うん、
とか三角だったりとかっていうのが、いろんな形としてできると思うんですけど、そんな感じでね音色が変わっていくんでね、
うん、
でその音色の違いは倍音って言ってですね、
倍音、
さっきの言うて 440Hz っていう楽器の音があったとすると、
うん、
それの2倍とか3倍とか4倍とか5倍の高さの音が混じって出てるんですよ、うん、
は
ですね、高校生のフーリエ変換とかやらないと三角関数が
ね、にゃ
よくわかんないってのもあるんですけど
計算
この話をしないとね、
うん、
後の話につながらないんで言っとくんですけど
聞きましょう。
つまり波の形が、波の濃くなり方や薄くなり方が違うと音色が変わる。
うん、
でそれは実は、音の成分としては2倍とか3倍とか4倍の音がどのくらいの分量入ってるかっていうのの組み合わせで決められるっていうのがあるんですよ。
それでいろんな音が作られるわけですね。
そうです、いろんな音色ができます、うんうん、
ああなるほど。え、じゃあ混ざってるから音色が変わってるんですね。そうでね、うんうん、
さっき2倍って言いましたけど、
はい、
そこの何倍っていうのが、整数倍じゃないとどうなるかっていうと、
うん、
違う音に聞こえるわけです、2つの音とかに。
あ、
なんでかっていうと、2倍とかじゃなくて 1.5 倍じゃなくて、中途半端な数だったらさっき言った波の形同じ形になりませんよね、重ねても、
うんうん、
だんだん変わっていっちゃうんですよ、
うん、
重ねて、
うんうんうんうん、なるほど。2個大きな山の中に2個入ってるか3個入ってるかでも整数だと必ず重なるわけですね。
そう、繰り返しになるでしょ、
うんうんうんうん、
それがそうじゃないと、山の形が、繰り返しにならないから他の音として聞こえちゃう、
うんうんうんうん、
っていうのがあります。
なるほ
ど。
でね、さっき言った440の倍880、うん、3倍だと132かな、 13.2 キロヘルツとかになるんですけど、
ほいほい。
でそういうものはだいたいさっき1メートルもちょっとちっちゃいって言ったでしょ、
うん、
実際の長さですね。
そうそうそう、2倍とか3倍の周波数、音が高くなるとそれは、空間的な長さ短くなっていくわけだ、
うんうんうんうん、
っていうのがなんとなく頭の中にできると、あ、音っていうのは、空気の中をすごく低い音は何メートルもあって、すごく高い音は何センチっていうところの、
うんうん、
空気の層密、
うん、
濃いと薄いっていうのの繰り返しなんだなっていうのが体感してもらえると嬉しいなと思っていて、
うん、
このね、秒速340メートルで例えば変な話340ヘルツだと1メートルの波が来るわけですよね。
そうです、1回の繰り返しが1メートルの長さですね。
そうですね、
うん、
そうするとなんとなくこう空間を伝わってくる雰囲気がなんとなくイメージしやすいですよね、
うん、
うんうんうん、これが音が高くなってくるとその波がどんどんどんどんこう短くなっていくと。
そうです、
うんうんうん、
音が高いっていうのは周波数の数字はどうなるんですか。
数字はどんどん大きくなってきますね。
数が大きいと音が高い。
そうです、
はい、はい。
で以上、音楽の話に行っちゃうと1オクターブ、
はいはいはい、ドから次の上のドまでですね、
は周波数としては倍になります。
おお、そうですね、重なりますね音が。
そうです、うん、だから上のドと下のドと一緒に弾くと、うん、2つの音じゃなくて音色の違う1つの音に聞こえたりします、
うんうんうんうん、
だからさっきの 440Hz 波長調のラ、これを1オクターブ上のラにすると 880Hz と、
うん、
でその次は、その次のラはいくつ、香織さんですよ、香織さん。
え、何、私やめてくださいよ、う
ん、なんでですか。440の上が880、その上のラはいくつ。
ぐー、ちょっと電卓アプリ1320。
そうじゃないんですね。1オクターブ高くなるっていうのは周波数が倍になるので880の2倍になるんです。
へー、1760。
そうです。でその上のラはまた倍になる。
あ、あー、はっはっはっは、なるほど。
そういう感じで1オクターブ上がると倍々になっていくので、うん、思ったより早く数字大きくなります。
だいたいほら、ちゃんとしたピアノとかだと8オクターブ分ぐらいありますから、
うん、
っていうことは一番上から一番下まで、2倍の2倍の2倍の2倍の2倍の2倍の2倍の2倍分あるわけだな。
そうですね、うん、
あ、
だ本当あのピアノの下の音なんかあの振動の回数が分かんないですけど分かるんじゃないかぐらい低い音、
揺れてるのが目で見えるぐらいの低い音から出ますよね。
そうですね、でも一番高い音はなんかもうキンっていう感じですからね。
そうそうそう、
うんうんうんうん、そうそう、それぐらいね。
でそこで一番最初に出てきた13000Hz とか、
うん、
18000Hz っていうのが何オクターブぐらい上かっていうのは計算ができるはずです。そこが元の音だとするとね。
そうですね、
そうそうそう、そんな感じで 音があるんですけど、音の現象で理科で必ず出てくるのがドップラー効果。
あ、
はあ、聞いたことあります。
ドップラー効果っていうのはドップラーさんっていう人が理屈を考えた効果なんですけど、
まあ、一番よくみんなさんイメージするのはあれですよね、
救急車。
ポーピーポーピーポーピーポーってやつですけど、
なんかあんまりうまくないですね。
あれは空気に対して音が出るものが動いてるじゃないですか、
うん、
そうすると音が救急車から出るときにはピーとポーって音がそれぞれ音の高さがあるんですけど、物が近づいてくるときにはさっきの疎密、
はい、
っていうのが短くなっちゃうのね、
うんうん、
空気の中に伝わるときに
ピーとポーの間に音が出たものが移動していくからこの詰まっていくような感じですかね。
そうピーってなってるのが少し、空間的に縮まって出てくることになる、近づいてきながら出してる、
うんうん
で逆に遠ざかっていく方は伸びちゃう。
なんかこの離れていく瞬間に何かちょっとなんとなく寂しさを感じるんですけど、
ピーポーピーポーって感じですよね。
そうそうそうそうそう。あと何ですかね、ほら F1 のウィーンってこう、
そうそうそう、
ありますね。
そうですね。
そうあれはだから粗密が詰まってやってくるのと向こう側でのが伸びてやってくるのが、前の方と後ろの方で違うからそんな音の高さが変わって聞こえると。
なるほど。
音の話ずっとしてきたんですけど、
はい、
音を利用したいろんな機械がなんかがちょっとね世の中にあるなと思って、
機械？さっきの若者を撃退するっていうのもその一つ
ですよね。あ、まあそうですね、もちろんそうですけど、
他にも
あとほら欲しいんだけど高くて買えないのがあの、
はい、
ノイズキャンセリングヘッドホンって。
あ、聞いたことありますね。
使ったことありますよ。
なんかね僕も電気屋さんで試しには使ったことあるんですけどね、スイッチポッと入れると周りのこの雑音がなんかシュッとこう消えるような感じ。
そんなにすごい効果なんですか。
面白いですよ。
それは音をどういう風に利用してるんですか。
例えば雑踏の中で静かに音楽を聞きたいという時にそのノイズキャンセリングのヘッドホンをすると周りの雑音は程よく小さく消してくれて、あとヘッドホンから自分の好きな音楽が流れてくると。
どうやって音を消すんですか。
今音が濃いとこと薄いところのねこ
う、はい、
連続で来るって言ってたじゃないですか、
はい、
その音の濃いとこと薄いとこの、を調べて濃いとこと薄いとこの逆の音をぶつけてやると音が消えちゃうん、ですよ。
あ、プラスマイナスゼロに近づくのであんまり音がしなくなるってことですか。
そういうことですね。
あ、実際にはあのヘッドホンって音を出すとこって1箇所しかないので、音楽を流している ところと消すためのものが2個同居しているわけではなくて、どうしてるかっていうとその振動するものを外からの空気とその振動しているやつをプラス音楽をこう合わせると音楽だけしか残らないように動かすんですよ。
うまいことできてますね。
ヘッドホンすると外の音と音楽の音が混じって聞こえるじゃないですか。当たり前ですけど。
そうですね。
はい。
それを、外から来る音の粗密と逆の部分を足して音楽にね、動かしてあげると、外の音を打ち消す効果プラス音楽が聞こえてくるから音楽だけが聞こえると。
ああ、じゃあ音楽だけじゃないですね、流れてるのは。実は
そうだから、音楽が無音になったところ、曲と曲の間とかだと打ち消すものだけがヘッドホンから流れるんだけど耳で聞くと無音に聞こえる、
すごい
っていうのやってるのがノイズキャンセリングヘッドホンで、一番最初はあの飛行機とか乗ってる人たちが、そのパイロットね、
はいはい、
そういう人たちが、しっかり話せるとか、あとはすごくうるさい環境でおしゃべりしなきゃいけない人、さっきで言うと 飛行機の整備をしてたり誘導したりする人みたいなところで使われ始めたみたいな。
あ、うるさい工場とか。そうですね、
はい、
あのね、僕がね行く電気屋さんにいつもね展示品があるんですけど、大概電池が切れてるんですよあ、もう今日もスイッチ入れても何も反応しない、クソっつって寂しいんですけどね。たまにスイッチ入るんでやっぱり電池使うんでね、まあ面白い機械ですねあれはね。
私はあの飛行機でプレミアムエコノミーっていうのがあって、
はい、
ちょっとだけ席が広くていくつかのサービスが良いんですけど、それに、全日空アナのプレミアムエコノミーにはノイズキャンセリングヘッドホンっていうのがついてきまして、
お
でそれで聞くとっていうか、それをつけるとそのゴーっていう音が結構静かになります。
切るわけではないですけど、かなり小さくなりますよね。
かなり小さくなります、
うんうんうん、やっぱり環境によってその音を出してる音も違うんですね。プラスで出してる音
もちろんもちろん、だから、うん、エンジンの音が変わればそれに対応した逆のこう、うん、音を作ってというか、うんうん、乗せて出すことで、うん、耳には聞こえなくなる。
すごい
不思議なもんですね、
うん、あとね、音でなんか機械行ったら超音波の洗浄機メガネあるやつとかね、
はいはい、ありますね。あるあるある、はい、うん、
あれも一応音波をすごい高い周波数の音波を利用した洗浄装置ですので、
うん、
あれ水にこう超音波を与えて、うん、その水の震えがメガネを吹き吹きしてくれるわけですね。
汚れにぶつかるとそこで、まあ、ちょっとピシピシピシっていうのが当たって汚れがポポポッと剥がれると、
うんうん、
指を突っ込んだことあるんですよ、
うん、
だからなんかちょっとこう指先がもじょもじょもじ
ょむずむずむずむずってするでしょ、
ね、ただ大した強さじゃないなっていう気する割には、
うん、
あれにねアルミ箔を入れておくとボロボロになるんですよね。
へえ、そうなんですか、
意外に小さいものに対しては強烈なエネルギーをぶつけるんですよね、あれね。
小さいとか硬いやつじゃないかな。
そうですね、
うん、
なんか硬いやつほどこうチャレンジ精神が湧くのかもしれないですね
対抗意識が高い
です、 ですね。
そうそう、だからね結構侮っちゃいけないです。
へ
え、うん、たまにメガネあれで家に1個あるんで、
うん
う
ん、
洗うとメガネのあのこうヒンジの部分とか、
ああ
、煙のような汚れがふわーっとこう出てくるんです
よ。出てきますね。
ねえねえねえ、あれね気持ちいいですよ。一個あると便利ですけどね、うん、あとね、ちょっと面白い機械を見つけまして、
うん、
例えばほら皆さんね、僕もよく食べますけどカップラーメンありますでしょ、
うん、
ありますですよ、うん、
カップラーメンの蓋ね、お湯注ぐ前にベロって剥がすじゃないですか、半分ぐらい、
はい、
うん、あれをカップと容器をくっつけているものが実はあれ超音波を利用した接着らしいんですよ。うん、あのね超音波溶着っていう技術らしいんですけれども、
ほん
と、カップラーメンの蓋の部分と容器を重ねて、そこのところにですね、まあ、数十キロヘルツの振動を発する超音波の、まあ、振動するものを当てると、
うん、
そうするとその、接着部分がね、その振動による摩擦熱で、接着部分が溶けてすぐ短い時間のうちにピッとこうくっついちゃうらしいんですね、あれね。
うん、振動による摩擦熱を利用してるんです、うん、すごい。
だからその多分ね接着剤とかを使ってないんでしょうねきっとね。
うん、
だから摩擦熱でこう、うん、だからこの口にねつけたりする部分なんで衛生的っていうことなんだと思うんですけれども、
そうか、化学合成をした接着剤をベトベト塗ってあるものよりは、
うんうん、
といっても樹脂は溶けてるんだな。
まあそうですね、
ウレタンとかはね、
あのあそこのカップ麺の部分ですけどね、あの口につけるとこですけど、うん、まあ、多少は溶けてんでしょうけどね、
うん、
まあまあまあ、この年まで散々食ってきたけどとりあえず元気で
まあ大丈夫
ねまあそんな感じでね、音に関することをこうちょっといろいろと世間話的にやってきたんですけれども、
うん
うん、
なんかあの音楽の話で 思わぬ脱線をしましたけれど
びっくりしました。
意外な、僕的にはあの、ね、吹奏楽部だったので普通のことだったんですけど意外に
食らいつきました。
そうですね、ちょっと面白かったなという、
じゃあ、ね、結構いい時間になってしまったので、
はいはい、
私が話そうと思っていたあのヘリウムガスのダックボイスについてはこうリスナーの方々調べておくように自分 で,
で、ね、宿題が出ました。
最近ほらヘリウムガスもお高くなってね、手に入りにくくなってるらしいんで、
らしいですね。
そうですね、あのヘリウム入れてこう風船するパフォーマンスなんかももしかしたら結構少なくなってくるかもしれないですよ、この先。
それはなんかちょっとつまんなくなりそうですね。
だからいや本当にあれですよ、ヘリウムで冷やさないといけない病院の装置なんかもこれからもしかしたら大変になってくるかもしれないですよ。
あらららら、ら、
うんうんうん、
いろいろ大変なんですね。
そうですね、まあ、そんな感じで今日はいろんな音の話をちょっとしてみました。
はい、ありがとうございました。
はい、お便り今回も何通かいただいておりますので、香里さんよろしくお願いいたします。
はい、では1通目です。野獣先輩からいただきました。はじめまして、いつも楽しく聞かせてもらっています。最近宇宙にハマっていていろいろな番組を見ているのですが、疑問に思ったことがあります。宇宙空間や月で宇宙服が壊れて気圧が下がると体内の血液が沸騰するってよく聞きますよね。でも火星でも同じく気圧が低いのに、なぜ地表から数センチのところに水と氷として存在すると言われてるんですか？沸騰しないんでしょうか？同じ理由で土星の輪が水でできた氷と聞きましたが、なぜ溶けないんでしょうか？もしよかったら教えてほしいです。それではこれからも配信頑張ってくださいといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずお名前が素敵。
え、
野獣先輩
素敵、
なんかすごいですね昔あのネズミ先輩ってなんかいましたよね
いました
はい、なんだっけな、昔あの宇宙服がちょっと漏れて気圧が下がった時になんか、うん、宇宙飛行士さんが口の中の舌の上でこう唾液が沸騰するのを感じたってなんか聞いたことあるんですよ。
ほう、それはあれですね、一瞬にしてふって下がった時じゃないかな。
そうですね、多分ね。ですぐまあ戻ったんですけど、
だらだら下がると息できなくなっちゃうからね。
そうですね、なんか多分なんかパカッと、パカッとじゃないでしょうか、
パカッと
パカッと入ったら恐ろしいですけど、うん、なんかそんな話は聞いたことありますね。例えば人間の体なんかも宇宙空間にボーンと放り出されても、人間って結構あの前回お話ししたこう皮膚
が
しっかりあるので、こう目とかをがっちり閉じてれば意外にちょっと真空中でも体を持つらしいですね。
へえ、
爆発するわけではないみたいですよ。
そうですね、結構意外に皮膚がしっかりしてるので、あっという間に沸騰してボーンということにはならないみたいですね。
皮膚が圧力を受け止めてくれるってことですよね。
そうそうそう、だから短時間であれば人間真空中にこう、ほらあのね2001年宇宙の旅の映画の中で、主人公の方がこう一瞬真空の中をこう飛ぶんですよね。
エアロックの前後で締め出されちゃって、
そうそうそうそうそうそうそう、
生還するところね。
そうですそうです、あれも最初昔はと思ったんですけど、後になってちょっと調べたりすると、あれはありだということがちょっと分かって感心した記憶はあるんですけれども、
難しい話をするとですね、
はい、
水蒸気っていう水の気体になった状態ね、
うんうん、
っていうのと水っていう液体な状態ね、
はい、
で沸騰っていうのは、継続的にこう液体が気体になってる状態なんですけど、
うんうんうん、
普通の温度でも、液体が気体になるわけじゃないですか、
気化するってやつですね、
そうそうです。だって、うん、洗濯物干せば乾くんだから。
そうですね。沸騰してるわけじゃないですもんね。
そうそうそう。そういうことで、気体と液体の行き来はね、結構されていて、沸騰っていうのは、それが継続的にするっていう状態で、
うん、
気圧が変わると、沸騰する温度が変わってくるわけですよ。
うんうんうん、
で、気圧が低くなればなるほど、水蒸気、要は、気体になりやすくなるっていう性質があるので、沸騰する温度が下がってくるんですけど、
山の上だとね、あのご飯炊いてもなかなか
美味しくないと、
美味しくないと、
80度とか90度ぐらいまでしか上がらないから、
芯のご飯になっちゃうのでね、圧力鍋で炊きましょうみたいなことは聞いたことありますけど、そうそうそう、
うん、なんですが0度付近ちょっとね、それもね気圧によってある程度変わるんですけれども、
うんうん、
そこから下がってくると水は氷のままで安定していられるので、冷たいところでは、氷、
うん、
だからすごく気圧の低いところで氷飲んで開けていくと水にならずに、いきなり、気体になっちゃうことがあります。まあ、消化っていうんですけどね、
うん、じゃあ本来ならば気体になるような気圧なんだけど温度が低いから氷で安定してるだけなんですね。
違います。
あれ
温度が低い時には本来であれば氷のままでいいんです。
うん
うんうん、
気圧と温度の関係で気体と液体と固体が変わるんですけど、気体と液体の間、あ、気体と液体の間は、常時交換は行われていることが多くて、
うん、
っていう状態ですね。
なかなかちょっとこう分かりそうで難しい部分もあるんですけれども、
ね、三次元的な何かがあるんですね。
三次元的ですよ。実際には2次元で、気体と液体と固体がこう一体一体するんですけど、
だからこう例えばほら火星なんかも最近のね新しいこう探査機の写真なんか見ると何枚かの写真で最初はこの崖には何もなかったのに何ヶ月か後に撮ったやつにはこう水の流れた跡がね映ってたなっていう写真がよくあるんですけど、
うん、
あれも多分この地表から出てきた時は水だったんでしょうけど、まあ火星のね気圧が低いから、まあすぐそのなくなってしまったんじゃないかと、そういうことだとは思うんですけれども、
そんな感じでですね、圧力が低いと低い温度で沸騰はしますが水の状態でありえないということではないです、うん、っていう話と、すごく冷たいと凍っちゃうので沸騰しません。なので宇宙空間にある土星の輪っかとか、
うん、
あとは水星、流れ星じゃなくてほうき星ね、
うん、
ほうき星みたいな水星の中にも氷があって OK、
うん、ほうき星なんかほら太陽に近づいてきてこう太陽の熱をギラギラ浴びるとね、その氷が、まあ、溶けてこうバーッとこう尾になるんですけど、
そうですね、
うん、こんな感じで野獣先輩これからも番組をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次お願いします。
はい、次香りラブさんからいただきました。ありがとうございます。嬉しいですね、
はい、
はじめまして。いつもトラックに乗りながら聞かせていただいております。前回の放送で隕石か UFO の YouTube のリンクを見ました。夜中中ずっと走る仕事柄、流れ星はよく見るので驚くものではありませんでしたが、さすがにロシアのは驚きましたね。衝撃波とかドラゴンボールの世界ですよね。 UFO もまだ見ておりません。それにしても何十年に一度や何百年に一度の災害などが頻繁に起こり、何千年に一度あるかないかの星の消滅、ペテルギウスまでもうそろそろだそうで、世も末なのでしょうか。暗い話題はさておき、ダンディーなお声の吉安さん、つぶやき四郎風の本宮さん、おきゃんな香里さん、寒くなりました。お体を大切に、これからも配信楽しみにしております、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
来ましたね、直球の
香里さん2期
嬉しい。
そうかそうかそうか、まあね、ロシアのは、まあ、超ド級ですけれども、あの隕石がね、うん、
すごかったですね。
これやっぱりずっとね運転してるトラックの方なので、やっぱり夜走ってるとね流れ星なんかよく見るんでしょうね。
そうなんですね、
うん、意外にね、やっぱりね、あの流れ星とかよく見る人っていうのはやっぱりそれだけ空を見てる人なんで、
うんうん
うん、意外にそのほらなんかね、国際宇宙ステーションだって結構頻繁に飛んでるのに意外にみんなほとんど気づかないから、それってやっぱり空をそれだけ意外にみんな普段は見てないので、
うんうん、
そう考えるとこう運転手さんなんていうのは意外にこう道路と一緒にね、お空もずっと視界に入っているので見やすいのかなと思いましたけれども、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、僕つぶやきしろ風ですかね。
そこそこに引っかかってますか。
いやいやいや、あの意外だなと、ダンディーな声はいいですよ、
ね、私おキャンです。そこ笑うとこですか。
おキャンってどういうことなんだろう。
小学校の教科書に載ってたやつですよ。
おキャン、おキャン、おキャン。
え？
おてんば娘ですね。
あ、なるほどなるほど。おてんば娘ですよ。
私おしとやかにしてるつもりなんですけど。
次のメールに行きますかね。
ね、どうも、これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
では最後のメールです。フジッピーさんからいただきました。はじめまして。高校の頃から聞き始めて現在大学1年生です。そんな理科の時間のおかげで星や理科のことにとても興味を持つようになりました。星に関して言えば神話を学んでいたこともあり通ずる部分があるととても楽しいです。私は教育学を専攻しているのですが、このそんな理科の時間は理科教育法として参考にさせていただいています。毎回分かりやすい内容で触れられており感心するばかりです。理科離れが叫ばれている現在ですが、吉安さんや本宮さんのような方がたくさんいらっしゃれば即解決するのではないかと思っております。来年には天文サークルを立ち上げようと思っています。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。夜空の月を見上げながら配信されるのを楽しみにしています、といただきました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
またこのなんかこう教育関係に、ね、行く方のからお便りをいただきまして、はい、常々こう恐縮するばかりで
ございますが、
そうですね、
役に立ってるんであれば嬉しいなと。
そうですね、そう言っていただけると嬉しいんですけれども、そうそう、
ちょっとね心配してるのは理科離れっていう話で、
うんうんうん、
私は理科って自然科学っていう言い方もあるじゃないですか。
あ、はい、はい、
そうですね。
なので自然がどうしてそうなってるのか、
うん、
この先どうなるのかっていうのを一生懸命考えるものなんだろうなと思ってるんだけど、
うんうんうん、
最近っていろんなものがこうタブレットの中とかパソコンの中とかネットの中にあるじゃないですか。
そうですね。
でもやっぱりね星を見たり、
うんうん、
木とか葉っぱ、
うん、
見たものを触ったりとか
直接ものを見たり感じたりするっていうのは大事ですよ、
うん、そっから興味を持ってほしいななんて思うんですよね。
うん、
なので今日も音の話はなんとなくこう身近に感じられるような説明はないかなと思ってやってみたんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん
うん、だからまあほら僕がね今回受けた科学検定なんていうのもそういうところからどうも、ね、来てるらしいので、ガバネーレをね、うん、こうなんとかしましょうみたいなことらしい、ね、
そうか。じゃあキチキチしないでお免状送ってくれればいいのに。
ねえ
なんか理科好きだと、理科に興味がないっていうのが分かんないんですよね。
あ、
なんかいろんなところが理科っていうふうに思わなくてもつながるじゃないですか。
もう生活の中にね普通に
そうなんですよね、うん、でそれを別に、好き嫌いと考えずに普通に接してるつもりなんですけど、うん、興味ないっていうのはどういうことなんだろうって逆に分かんないんですよね。
多分ねこの理科っていうことに言葉が出た瞬間ちょっと構えちゃうのかな。
あ、うん、勉強嫌いっていうのと同じですね。
科目になると嫌いな人いますね、
うん、そうですね。
そうです
ね。あ、僕ねちょっと前に思ったんですけど、ほら僕のとこね北海道のかなり田舎なもんですから、 うん、ほらこう都会にねあるようなこの大きいプラネタリウムとかないんですよ、
うん、
ないんですけど、
うん、
やっぱりちょっと山に行くと本当の星空はあるわけですよね、
うん、
まあまあ、
うん、
贅沢だわ。
プラネタリウムよりもやっぱりそのお空に向かって果てしなくこう続くその無限遠のこの距離感っていうのはプラネタリウムでは感じられない部分なので、
うん、
やっぱりねこれは得だなっていうのは感じますけどちょっとねあの負け惜しみなんですけどプラネタリウムがなくてもいいやみたいなね見たいんですけどね僕もねそうそうそう、だからやっぱりこの、ね、生活の中にねどんなとこでもこの理科とかサイエンスとかそういうものっていうのはこう、うん、どこにでもあるものなので、うん、なんかちょっとね、そっちに目を向けてくれると、
はい、そうですね、そこの楽しいね楽しさがいろんな人に伝わればいいなと思いますよね。
そうです、
理科好きの子供が増えるといいなと思っております。
はい、
いやこれからもね教育学を専攻しておられるそうなので、うん、こう子供たちにねなんかこう理科の楽しさをこう教えてくれると嬉しいですね。
嬉しいですね、
は
い、
うん、どうもフジッピーさん、これからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お便りは以上ですね。
はい、
はい、では続きまして天文現象の紹介を吉谷さんからお願いいたします。
はい、それではですね次回配信12月の、5日までの天文現象の方をお知らせします。
はい、
まずですね新月が12月3日でございます。
はい、
あと新月にはいいですね。
そうですね、今はやっぱり彗星で、うん、アイソン彗星が早朝、多分ねこの配信をしている頃には太陽にすごく近くて見えにくくなっている状態で、次に、12月の頭に出てくるまでは、観測はできないかななんて思っています。
はい、
はい、アイソン彗星は、11月29日に太陽に最も近づくというコースを取っていますので、うん、その後また出てくる予定になっています。
生き延びて出てきてくれよと。
そうですね、生き延びてほしいですね
期待してます。
あとですね朝方に土星と、水星とかが、出てるんですけれども、11月28日、
はい、
月と火星、12月1日、月と土星がとても近く、見えます。両方ともですね、火星の方は深夜過ぎから明け方まで、土星の方は、明け方近くじゃないと見えないかなっていうところなので、夜更かしをすごくする方とか早起きができる方は見てみてください。
はい、
あと夜だと、冬の星座がだんだん見えてきました。
はい、
結構ね冬は、明るい星がポツポツポツと、あって、綺麗な星空が見えますので、普段の日でも夜空を見上げていただきたいのと、最近また木星がですね見やすいところに来たので、
はい、
見てみるといいんじゃないかななんて思っております。
やっぱり夜中、はい、今星見に行くと、はい、やっぱり冬の星座が派手でいいですね。
そうですね、
うん、やっぱり何といっても冬は派手です。は
い、派手ですね。次回までの天文現象では彗星の情報に気をつけましょうと、
はい、
いう話と、冬の星座と木星を楽しみましょうというところですね。
キーワードは朝ですね。
早起き、ま、
彗星は朝です今回
はい、
ね、
はい、
以上ですね。
以上です。はい、
はい、ありがとうございます。そんな理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。あとそんないプロジェクトの YouTube のチャンネルが今できております。YouTube で「そんない P」「SONNAIP」で検索してみてください。これからも続々と配信をしていきますので、もしよろしければチャンネルのご登録をお願いいたします。なんかさっきの打ち合わせの中で出てきたんですけど、かおりさんなんかプララリアが好きなんですって
そうです
プラネタリウムじゃなくて切っても再生する生物のあれですか。
そうです、
やつですね。
はい、つぶらな瞳が大好きなのと、
はあ、
なんだっけ、極性の勉強で出てきたと思ったんですよね。切って頭 から尻尾がきちんと生えてくるとか、頭を縦に半分にすると相当のプラナリア、2つの頭になるとか、そういうのも、もう可愛くて可愛くってすごく大好きで、あまりにも好きすぎて、あのうちの高校のその最終授業、一番最後の授業ってみんななんかコスプレとかするんですよ。
はい、うん、
でその時にプラナリアの着ぐるみを作ってプラナリアの格好してました、私。
すごいな、
それはちょっと楽しそうだね。
うん、すごい好き、あの目が好き。
なかなかいないよ、プラナリアマニアは。
マニアっていうほど詳しくはないんですけど、で、うん、その後プラナリアをネットで調べたら、
うんうん、
案外なんかグロテスクなのもいっぱいいて、ちょっと上と思ったんですけど、でもプラナリアは可愛いです。
なんかあの目がねちょんちょんってね、
そう、あの垂れ目が可愛いです。
なるほどね。飼ってみるといいよ、プラナリア。
でもちっちゃいんですよ、
1センチぐらいだっけ。
そうなんです、もう本当に。で、理科の時間の時に教育の、教材として買ってもらって実際やってみたりしたんですけど、はは、小さすぎて、うまく実験できなかったんですよ。
そう、なので実験でも可愛いっつってもあいつら多分こう切り刻まれる実験ばっかり。
そうです、切り刻んだんですけど、うん、うまく切り刻めなかったんです。なんかナイフ当てたらなんか よれっちゃってうにってなっちゃって切れなかった。
うまくこう分かれてくれなかったりとか。
そうなんです、相当のプラナリアは自分ではちょっと作れなかったです、残念でした。
可愛い割にはこうひどい仕打ちをプラナリア君でした。
プラナリアラブな方、お手紙待ってます。
はい、次の配信は12月5日木曜日の予定です。お届けしましたのは本宮と
吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら、
ごきげんよう。